おはようございます。今井宝部です。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ今日の話題は
お正月近づいてきましたよね。
はい、
実家の方からですね、うるさくうるさく言われるのでちょっとこの間立ち寄ったんですよ。
はい、
そしたらですね、なんと昼食にうな重が出てきたんですね。それで、奈良は海からも遠いですのでですね、淡水魚をごちそうとして使うんですけども、今日はちょっとですね、うなぎの話をしてみたいと、
お願いします。
この冬にですね、うなぎの話をするっていうのは、季節外れ、時期外れ、何をという思いでお聞きになっている方もいると思いますけれども、そのうなぎっていうのは夏バテ防止ですね、特にその食欲減退防止のためにですね、夏に食べる、ね、特に土用の丑の日に食べるっていうのが、割と一般的ですけれども、土用の丑の日にうなぎを食べるようになったのは、よく言われているように、平賀源内さんがその元だっていうふうに言われてますよね。
はい、
で、平野源内さんはその商売がうまくいかないうなぎ屋さんがですね、夏に売れないうなぎをなんとか売るために相談来たのに対して、本日丑の日と書いた紙を渡してですね、これは晴れとおっしゃったわけですね。するとそのうなぎ屋は大変繁盛して、でそこからいろんなうなぎ屋が真似するようになって、うなぎがもう夏の食べ物として定着していくわけなんですね。
はい、
ところがですね、奈良だけではなくって関西ではうなぎは冬に食べるもんだっていうのが割とこう伝統的に定着してるんです。
はい
はい、でね、ほら富山県に関わりのある万葉歌人に、大友のやかもちっていう方いらっしゃいますよね。いつも言ってるこの人も奈良の人ですけども、
そうですね、
で大友のやかもちはですね、万葉集の巻16の3853番の歌にね、岩麿という方に対して歌を詠んでるんですよ。
はい、
それはね、岩麿に我物申す夏痩せによしというものぞうなぎ取り目せっていうんですけど、要は岩、これ歌にもなってないような和歌ですけども、岩麿さんと、あんた夏痩せしてきて大変やと、それから夏にはうなぎがいいよと、うなぎ食べろよっていうふうにやかもちさんは呼んでるわけですけれども、ですからそのうなぎが夏にいいっていうのは平賀源内さんもっともっと以前からですね、やかもちさんの時代からも言っていたわけなんですけれども、どうもですね、さっきのその源内さんのお話に戻りますとね、源内さんの話は夏に売れないうなぎをなんとか売ろうとしているっていうところから、夏うなぎ売れないから元の話なんですよね。
はい、
つまりそもそもうなぎの旬は夏ではなかったっていう、
そうですよね、
ことなんですよ。そういうことなんですね。で、うなぎはですね、冬眠に備えてちょうど晩秋から今頃までが旬だっていうふうに言われてるんですね。特にその油が乗ってですね、一番おいしい時期が本来は今だって言われてるんですね。で、夏のうなぎってのは実はその油が落ちて味が落ちるって言われてるんですけれども、ですから本来の旬は今なんですけれども、ところがまたここにちょっと落とし穴があって、っていうのは今のうなぎってほとんど養殖ものですよね。養殖ものです。ですから養殖はちゃんとですね、旬に合わせて、つまり夏が旬なら夏に合わせたような、夏に太っておいしく脂が乗るようにはしてあるわけです。だから夏にうなぎの味が落ちるっていうのはまさに天然だった時期のお話でもあるわけですね。私奈良で食べたうなぎが天然か養殖か知りませんけれども、私なんかの家ではですね、うなぎっていうのは、冬に食べるものっていうふうな、位置づけに、なっています。奈良は富山と違いましてね、豊富な魚介類もありません。美味しいものない地域なんですね。ですから淡水魚の方にみんなそのうまいものが注目されていて、鯉とか鮎とかうなぎとかですね。ですから、その淡水魚の食文化と伝統を維持している地域では今でもこういった冬のうなぎっていうのが珍重される、そんな状況ですね。
でも今うなぎが美味しいのは富山も一緒だと思いますんでね、ぜひ興味のある方、食べたい方、ぜひ召し上がってみてください。どうもありがとうございました。木曜日のコメンテーターは富山大学人文学部教授の中井誠一さんでした。